質問はですね、深い人間関係を築くには、ね、どうしたらいいと思いますか。
はい、まずは、元気の挨拶から。
ああ、元気の挨拶から
。やっぱり基本的なことからしっかりやっていくのが大事かなと思います。
深い人間関係を築くためには、六度万行を実践していくことが必要です、ね。六度万行と言いますのは、伏せ、自戒、忍肉、精進、
やっぱり文章言ってないね。本当だ、見て、あ、見て、
ハモ、
はい、禅定、
あ、こつぶ、
知恵、これが六度万行です。ね。まず一番最初の伏せというのは一体何ですかと言いますと、伏せというのはですね、まあ一言で言うと、相手の方を見るってことです。ね、今、深い人間関係の場合で言う六度万行ですよ。ね。伏せとは何ですかっていうと、伏せとは相手の方を見るってことです。相手の方を見るってことはどういうことかと、自分のことを後回しにして、ね、自分のことを切って相手の方を見るってこと、ね、今までは家に帰ってきたらパソコンの作業をしてきた、ね、自分のことを優先してきた。それを、自分のことを優先する気持ちを切って、相手の方を見る。ね。これが伏せです。で、そのためにはどうしたらいいのかと。そのためには、やっぱりね、功徳が必要なんです。自分自身に。功徳が必要なんですよ。功徳がなければ相手の方を見ることはできません、ね、では具体的に功徳を得るためにはどうしたらいいのか。やっぱりですね、ちゃんと話を聞いてくれる人が必要なんですよ。人の話をね、人はやっぱりね、自分の話を聞いてもらいたいもの。人間関係を作っていこうと思ったら、人の話を聞いていかなくちゃいけない。つまらなくてもですよ。ね。めんどくさくても聞いていかなくちゃいけない。ところがね、相手の方に耳を傾けようとするとね、心の中でね、心の中でムクムクと吹き上がってくる。ね。僕の話も聞いてほしいって心ね。僕のことも分かってほしいって心。これ出てくる。ね。相手がね、勉強の話をしたならばですよ、こうね、いや、僕こういうことで勉強していたんだな、そうでね、成績上がったんですよ、とかって話をすると、ついついね、僕はね、小学校の時は成績が良かったんですよ。ね。 人がね、何々大学に入ったって話をしていた時は、ね、ついついね、僕は京大ですけどねとかね言いたくなるね、その気持ちをぐっと飲んで相手の話を聞くことを伏せっていうふうに言うんです。
相手の話を聞くためにはさっき功徳が必要ということで、じゃあ例えば誰かの話を聞くためには自分の話を別の誰かに聞いてもらうっていうことも必要だ。
そうですよ、まず自分がよく話を聞いてもらわないと人の話なんて聞けませんね。やっぱりね、自分の気持ちを誰かに分かってもらって話をしていく必要がある。そうやって話を聞いてもらって初めてね、人間は人の方もこうね、ちゃんと見てあげようっていう気持ちが起きてくる。ところがね、功徳が切れてくると、どんなにね、どんなに頭で人の話を聞いてあげなくちゃいけないと思ってもですよ、ね、聞いてあげなくちゃいけないと思っても出てくるのは僕の話を聞け、俺の話を聞けってね、5分だけでもいいってね、感じで出てくるんです。だからまず自分自身が気持ちをすっきりさせておかないと、とても人の話を聞くことはできません。だから功徳を得て自分に余裕を作って相手の方を向く、これが伏せ、ね、そのためにはやっぱりですよ、功徳を得るためには自分自身が身軽になっていないといけないね。
功徳を得るためには身軽になることが必要。
そうですよね、先ほどの話だったら執着が大きくなるとね、その分だけ私の荒屋敷は大きくなっているっていうことですから、その荒屋敷を維持するための功徳が多くなるんです。だからちょっと認めてくれたぐらいでは満足できなくなるんです。だからもっともっとっていうふうにね、もっと認めてください、もっと認めてください、もっと認めてくださいっていう気持ちが強くなって、とても相手の方まで見てあげようという気持ちは起きてこない。だから執着を捨てないといけないんですね。これシャっていうんです、ね、執着を捨てると。じゃあ具体的に執着を捨てるってことはどういうことですかというと、やっぱりね、執着を捨てるというのは先ほど言われてましたね、挨拶ですね。挨拶、これが伏せです、ね、伏せって何ですか。伏せって言ったらね、まずは挨拶ですよ。はいはい、
すいません、あの挨拶につながらないんですけども、この功徳、はい、執着を捨てるで、なぜ挨拶になるんでしょうか。
なぜ挨拶か、挨拶っていうのはですよね、まず、おはようってここで言うとね、その時におはようって言ったらですよ、おはようって返ってくるかなってこう見る、これ執着
それ執着、
それ執着ね。おはようって言っておはようって返してくれた、でもね、にこやかな挨拶じゃない。なんで僕の挨拶に何か問題があったの、これ執着。
執着、じゃあそうしたら挨拶したら余計執着が増してくるん
じゃない。違う違う、そ、執着があるかどうかを確認するんですよ、挨拶することによって。
それを捨てる、やることによって捨てるんです、ね、
それをやることによって見えるじゃないですか、執着が。でそこで、ああこんなことぐらいで、こんなことぐらいで見返りを期待してる心があると。
あ、ね、それに気づくためには、
そうそうそうそう、そんなに私はね、めんどくさがり屋かと。あとね、おとはとよとうを言うだけでもね、そんなに期待するんですかと、相手に。
でもそれだけの感情じゃないこともあるじゃないですか。おはようって言って、トーンを確認するとか、いろいろあるじゃないですか。
いや、だからそれはですよ。挨拶というのは、ね。ね、愛っていうのはですよ。ね、押すって意味なんですよ。 ね、察っていうのは開く、相手の心のね、相手の心の扉を押して開くのが挨拶なんです。
別にそんな、だからそれが別に返ってこなかったとかトーンが低かったとかあっても、
うん、だから結局相手のトーンが低かったってことは相手の心の扉が閉まってたんです。ね。そしたらね、やっぱりね、相手の心がね、閉じているなら、開くまで待とうほととぎすで。ね。押して、ね、押してダメなら引いてみなって感じでこうね、挨拶、いろんな挨拶の仕方があるじゃないですか。相手の心の扉が開くまでが挨拶なんですよ。それをですよ、もう今日開いてなかったからってひどすぎる。もう挨拶なんかしない、この人には。その気持ちを捨てるのが挨拶ですよ。
それを捨てる。
そうそうそうそう。挨拶っていうのは本当素晴らしいね。おはよう。挨拶をする。
じゃあその今日開かなきゃダメだっていうのは執着な
んですか？そう、執着なんですよ。ああ、いかんいかんと。ね。挨拶をしたのに挨拶を返してもらえなかった。もう挨拶をするもんか。そんなの挨拶じゃない。挨拶ってのは気持ちを軽く、気を軽く。ね。ねえ、軽やかに。おはようって言って帰ってこなかった。残念。明日は返してもらえるんですよ。おはようってこう言うと。ね、それをおはようって言ってこう挨拶するのを、ま、こう見てる、こう挨拶、こうね。おはようってね、おはようってこう執着、この執着を捨ててやるのを挨拶っていうふうに言うんです。
執着が強い人を開いててほしいんですか？
そう、開いててほしい。開いていることを確認するために挨拶すると。
それはなんか渡したいっていう気持ちですか、執着？
いや、それはもう挨拶、つまりもう認めてもらいたいってことですね。ね、だから不正じゃないって、不正っていうのはやっぱりこう執着を捨てて帰ってこなくてもいいっていう気持ちでやるんです。ね、おはようってこう言うわけ。おはよう、あまねく施す。ね、あまねくですよ、不正は。ね、あまねく、おはよう、おはよう、おはよう、おはようってね。その時にね、おはようこの人は返してくれた。おはよう返してくれない。この人にはもう挨拶しない。おはようこの人には返してくれた。この人は返してくれない。もうあの人にはしない。ね、昨日あの人挨拶してくれなかったから、もう今日はしないと。挨拶をしてくれたら返すけど、挨拶をしてくれなかったらね、私はもう挨拶はしないと。こういうのは挨拶じゃありません。挨拶は伏せなんです。伏せ、書いてくる、書いてこない、ね、そんなの論外です。
それはあの形だけでもいいですか？
あ、いいですよ。
なんていうのか、
いいです。
会社に行った時に別になんか期待するわけじゃないですけど、うん、おはようございますって言って、
うん、
でそのまま自己責任作るんですけど、
うん、いいです、いいです。
それでいいです
か？あ、いいです。もうそんな、もう形だけでもいいです。とにかく期待しない、気持ちを軽くして、うん、返してくれるかな、返してくれないかな、うん、そんな気持ちをこうぐっと押さえて落として、落として、気持ちを軽くやっていくのが不正。でも伏せが大事なの。伏せ、伏せっていうのは気持ちを軽くする、ね、行い。
なんかちょっと循環してないですか？伏せのためには功徳が必要、功徳を得るためには身軽になっていくことが必要、そのためには執着を捨てることが必要、
うん、循環ですよ、当然。だってそういうことをやっていくことによってだんだんとできていくんです。
じゃあ逆にできてないとどんどんできない。
できてはいかないとどんどんできていかない。だからまず挨拶ですよ。挨拶、挨拶がね、なんでもね、いや、深い人間関係を作るためにどうし、まずは挨拶です。その通りです。ね、まずは挨拶です。その挨拶っていうのがいかに気持ちを軽くできるかなんです。はいはい。
深い人間関係を、
うん、
挨拶した人に。となっていく
っていう。違う、自分がまずその前段階として挨拶が必要ってことです。挨拶した人と深い人間関係ができるっていうことじゃなく、私がまず軽い気持ちで挨拶ができるかどうかが大事ってことです。
その大前提です。
大前提です。そうそうそうそうそうそうそう、
最低限それぐらいはできないと深い人間関係は築けない。
そうそうそうそうそう、もう最初に挨拶するときにおはようって言ってね、 ね、相手がちょっとその気持ちが沈んでいて返してくれなかったとしたら、もうその瞬間にもういいですとで切っちゃったらね、深い人間どころじゃないじゃないですか。まさに私が深い人間関係を築くところは向こうが作ってくれるような形になってますよね。
はい、そもそも深い人間関係は望むものから始まるんですか、それとも結果的になってしまったという話
ですか。ええ、深い人間関係はやっぱりね作っていきたいと思うんですよ、ね、深い。それはどうしてそう思うのかというと、物で言ったらですよ、ね、物で言ったら何かを買う、整理をして捨てる、何かを買う、整理をして捨てる、何かを買う、整理をして捨てるっていうことをこう繰り返していくと、だんだん分かってくることはですよ、ね、買って捨てた後ね、捨てた後買ったものも、ね、整理してこう、いわゆる何ですかね、新しいものが欲しくなって前のものを捨てて新しいものを買ったと。例えばパソコンだったら新製品が出て、あ、これいいと思って前のものを捨てたと、ね、だけど新しいパソコンも古い今まで使っていたパソコンも大して変わりないんです。機能がいっぱいついてるかもしれないけど、自分が使っているという用途では大して変わらないんだなぁということが見えてくるんです。ね、
見えてくるのは自然と見えてくる。
そう、自然と見えてくる。例えば人間関係で言ったらね、おはようって言って人間関係作ると、しばらくするとね、縁が何かこの縁、何かの縁で離れていくと、またおはようって言って人間関係をしていく。そういうことを何回も何回も繰り返していくと、なんか私ってね、なんていうんですかね、こう浅い人間関係だけでコロコロコロコロ人が変わっていくなぁと、ね、じゃあ自分のことをこう誰も知らないってことじゃないですか。それ寂しいですよね。何十年も生きて自分のことを本当に知ってくれる人は誰もいないと。そうじゃなくて、一人でもいいからちゃんとした人間関係を作って自分のことを分かってもらいたいと。これが深い人間関係を築いていきたいっていうことです。そういう笑顔で付き合っていけるような楽しい友達だけじゃなくてね、ね、酸いも甘いもですよ、その味わってきたようなね、二人でね、こう苦しいところも辛いところも楽しい時も一緒に乗り越えてきた、ね、そういう間柄になりたいなと、ね、自分の苦しい部分も負の部分もね、綺麗な部分も両方ともさらけ出したい。相手の負の部分もね、いいところも全部受け止めてあげたいと。そういうなんていうんですか、何でも分かった人間関係を作りたいなと。そういうのがまあ、だんだんとですね、仏教を聞いていくと思っていくんです。なんでか、なんでかもう整理をしていくとそうなっていくんです。整理をしていく。ね、例えば、ね、携帯の中のアドレスをですよ、消していく。今人間関係がなくなった人をこう消す、消す、消すってやっていくとね、ああ、私ってね、人間関係ってそんな多くないなと。ね、ものでも整理していくと。お金も整理していくと。そうするとね、だんだん分かってくることは、人生の中で使えるものなんてね、ほんと限られてる。使えるお金も限られてる。
なんか、携帯のアドレスを整理するときに、なんかやっぱり、まだ使うんじゃないかとか思うんですけど、またいつか連絡取ることが、それはあまり良くない。
いやいや、まだ取ると思ったら残したらいいですよ。また次の年整理すればいいんです。うん、結局取ろうと思って取ってないですから。そうやって何回もやっていくと、ああ、私は、ね、いつか会おう、いつか会おうと思っている人なんて会わないなと。今会っている人が大事。今いる人が大事。その人とちゃんと関係を作っていくことが大事なんだなということが分かっている。ね。ちゃんと作ったら途中で切れてしまうのは嫌なんです。だから、いつまでもいつまでも生きている間はですよ、繋がっているような関係を作りたい。これが深い人間関係を作っていきたい。それは相手はそんな風に思ってないから自分から作っていくしかないわけです。自分から作っていこうと思った時に大事なのは執着を捨てることなんです。ね、はい。
でも深い人間関係を望むってことは執着、この人となりたいと思う執着の
方法。執着じゃないです。執着っていうのはですね、日頃使ってないのに捨てるとなったら使うかもしれないな、取っておこうと。 思うものを執着っていうふうに言うんです。
物とかじゃなくて、あの出来事とかだったら、思い通りになると思っていたものがならなかった時に起きるのが執着。
あ、そうそうそうそう。まあでも今ここで大事なのは、日頃使ってなかったものに対してね、起こすもの、これが執着。だから日頃大事に使っているものに対して執着は起こしません。
それは何ていうんですか、愛着というんですか。例えば普段使っているものが愛おしいというか、こうそういう気持ちが、こう使ってないものに対しては執着がある。
いや、だ、大事にしてるってことです。
あ、大事にしてる。
そう、大事にしてる、大事にしてるってことです。大事にしているものはやっぱり無常があるってことが分かるからこそ大事にするんです。そうでしょ。やっぱりね、決して壊れそうもないプラスチックのね、コップはですよ、ね、雑に扱うけど、もう本当に陶器でできたお茶碗とかになるとね、こうちょっと丁寧に扱ったりするじゃないですか。それは無常だから丁寧に扱う。人間関係も崩れないと思うと雑に扱う。夫婦とかね、いやもうほんならもう切れないよと、離婚なんてありえないよってなるとね、雑に扱う。いやでも人間関係ね、いつ別れるかわからないしね、死に別れってのもあるなと、そう思ったら大事にしようと思う。そうやって大事にしてきたものは執着はしない、ね、それで終わってしまったものは仕方ないな、これが時節到来だったんだと思って捨てることができるわけです、ね、
それが深い人間関係
って。
でも死に別れしたときにそんなあっさりと、
あ、なりますよ。そうです。必ず死んでいくってことは分かってますか。必ず死んでいく、その相手は死んでいくと思って悔いが残らないように毎日接するんです。
そういう接し方を捨てれば、
はい、
死んだ時、死んだくなるときに、
そうです、
さっぱりというか、
さっぱりというか、まあありがとうって終わりますよね。そういう気持ちで毎回毎回接するってことですよ。気持ちで、この人、この人ともね、必ず別れが来るんだ、死に別れが来るんだと、ね、いつまでも一緒にいることはできないんだ、そう思ったらね、ね、相手がちょっと行ってきた時にね、これやってくれって言った時にね、パソコンやってたとしてもね、気持ちよくね、あ、いいよって言ってあげられますよね。ね、それはパソコンをやり続けてしまうとか、腰が重いとかで、もうちょっとやろうとかね、それはもうずっとそばにいると思ってるからです。
なんか携帯をしながら、
ね、そうそうそうそういうのが後からね、死に別れした時に後悔になる。もっと大事にしていればよかったな。その大事っていうのは何か、言われた時に腰を軽く、いいよもうすぐやってあげるよと、ね、だってその人とも必ず別れが来るんですよね。今日という日は二度と来ない。そのね、大事な日を本当大事にしていこうと、そういう気持ちで接するんです。
そんな毎日そういう心でおられることができ
る。はい、あ、そうそうそう、さあ、その人と必ず別れていくと思うとね、さあ、その気持ちを忘れちゃうのが執着。執着ね、あ、消えた、執着ね、執着、執着が、あ、強くなるとだんだん忘れていく。まあ今日ぐらいいいや、明日ぐらいいいや、こうなっていくと、いつまでもあるわ、ね、だから執着が強くなってくると雑に扱う、執着が減ってくると大事に扱う、うん、ああ本当にだね、この人は大事な人なんだなと、大事に扱っていこうと思う。
雑に扱うって何がどんなこと。
雑に扱うっていうのはもう自分のことを優先するというのはもう雑に扱いますよね。ね、で思い通りにならないと相手を責める、相手を否定する、怒りをぶつける、罵る、そういうのも雑に扱っています。
切れないと分かってなんかそう雑に扱うっていうのもある。
そうだけど、いや必ず死に別れっていうのがあるんです、人間っていうのはね。でそういうね、別れが来ると思ったら今日の日を大事にしようと思うんです。そう思ってもですよ。そう思っても、ちょっと距離を空いてですよ。ね、一緒に住んでいた人も、ちょっとこうね、尼崎ぐらいにね、帰ってね、これで自分で生活してみると、 こう思い出されるはずですよね。ああそうだった、もっとね、もっと話を聞いてあげればよかったなとかね。ね、決してそんなに尼崎に来たからといって、ああ、いやー、解放された。一人の時間でやっぱりいいな、最高だな。そんなことはないですよね。もうやっぱりね、ああ、離れてみるとね、いや、やっぱり大事にしているつもりだったけど、大事にしていなかったなと、ね。そうだそうだ、やっぱりパソコンなんかやりながらね、聞くんじゃなかった。ね、ポッと腰を軽くしてもっとやってあげればよかった。今度帰った時はもっと腰軽くやってあげようと当然思いますよね。当然ですよ。そうですよ、ね、それでこそ大事にするっていうことで、そういう反省を繰り返していくんです。はい、
逆説的になるんですけども、逆にそういうふうな気持ちにならないと、
はい、
だとするならば、はい、その人を大事に思えないっていう。
大事に思ってないです。
思ってないから、
うん、そう、大事に思ってない。
人間関係を切ってしまうのがいいんです
か。いやいや、よくないです。大事に思えないならばじゃなくて、大事に思ってないことを反省しないと、うん、それはやっぱ整理を繰り返していくと、やっぱりね、大事なものが見えてないからね、そうなんです。
ああ、そういうこと
ですね。やっぱり自分のそばにいる人は大事な人でも 目移りする、あれもこれもってね。その間は大事なものが見えてないからね、そっちのものが大事だと思ってるんです。だけど整理を繰り返していると、自分のそばにいる人が大事な人なんだと。
じゃあまだそれを見て、まだ整理が足りてない自分なんだなと。
そうそうそう、そうそうそう、整理をしてくださいと。
あ、そういう
ことです。そうです。整理をしていくとね、大事なものが見えてきて、大事にしてあげたいと思ってるのに、ちっとも大事にできてないことが、いつもいつもいつも反省されて、今度こそ大事にしてあげたい。今度こそね、ね、たまに帰って、いつも一緒にいるわけじゃないですもんね。ねえ。いつも一緒にいるわけじゃないからね、月にどれだけ一緒にいるんですか。ねえ、だからもう一緒にいるときぐらい、あ、100% 相手のために動いてあげてもいいですよね。そうですよ。はいはい、
じゃあ それぐらいやっぱり相手の方を向いて話をしないといけないっていうことだし、その大切にできてないっていうことは切らずに、やっぱり大切にしてない自分を反省して整理をしていくしかないっていうことは、やっぱり大切にできる人数って限られている。
それは限られてますよ、ね、当然です。
あれもこれ人を集めようってするっていうことは、それはやっぱり、うん、さっきの1個前の話で言うと執着が積もってる。
そうそうそうそう、本当に大事にできる人なんてね、限られてますね。やっぱりね、夫婦で一番大事にすべきものじゃないですか。次に子供ですよ、一生涯のね付き合いですよね。そしたらまあ本当に大事にしようと。はい、
すいません、そうすると玉の休みの自分はいつ大事にしてあげたらいいんです
か。はい、自分
自分のやりたいことが例えばあるわけです。で、休みがね、先ほどのあれだと、こう普段はもう外に出ていると、
はいはいはい、
でそれは仕事をしている、で休みの日があると、
はいはいはい、
もっと今度そのために全てしてしまうと、うん、自分のこうものがですね、はい、やれないじゃないですか。
そう思うでしょう。そこでそうやって、あ、そうだ、相手のことを優先してあげなくちゃ、これ不正ね、最初の六度満行の不正、優先してあげなくちゃいけないと思うと、自分のことが全然できなくなるんです。ね、そこでそうだ、自分のこともきちんとやらないとという次の自戒が生まれるんです。ここで大事なのは、じゃあ相手のことを優先するのをやめて自分のことを優先しようと。これでは深い人間関係が作れない。
そこが難しいところですよね。
そこで相手のことは優先してね、そしてちょこっとしか残らなかった自分の時間に、ね、この時間に今までね、5分でやっていたことを1分でやり、30分でやっていたことを10分でやり、1時間でやってきたことを20分でやり、ね、手早くパパッね、やると。これが次回です。
あ、すいません、次回の行く前に、私、はい、
こう聞きたいで来られる方はもう1対1でできるだけ会うようにしてるんですけど、
はい、
ただそこまで行ってない方はもう時間をかぶってしまった場合にまとめて会うことに借金してるんですよ。時間がないんで、
はいはい、
あまりそれは好ましいことで
は、好ましいことではないですね。長く付き合ってる人を優先してください。だから長く付き合っている人が一緒でもいいですよって心から思ってるのはいいです。
一応了解取ってこっちの人にも、あ、もう一人来ますけどいいですかって確認して、もう片方の人にもまた別に来る人にいるけどいいですかって確認して、で、まあ、3人とか4人で、
はいはい、っていうのが、でもとにかく優先すべき人はですね、長くです。時間が大事です。つまり1年かけて作った人間関係はやっぱり1年間かけないとできないので、新しい人が入ってきて前の人は抜けていくと、そうするともうマッチポンプですから、前の人を大事にしてその人と一緒に新しい人との関係も育んでいくと。
同じぐらいの期間の人が揃っているのがまだ、
あ、それはいいですよ、はい、いいです、はいはいはい、
その最近できた人とは昔からいる人が混ざっているのはあまり、
いや別に混ざってもいいですけど、優先順位ですね。自分の中の優先順位を古い人にちゃんと合わせてるか、新しい人に合わせると古い人がのけものにされたような感じになって出てきますから、
そこは信頼会員の反省です、
ね、いや、そうそうそうそう、
はい、
そうそうそうそう、はい、はいはい、
すみません、その人とずっと続くわけではないけど、死に別れ以外でもあります。
死に別れ以外でもあります。
その自分が教えてる期間がもう卒業後で終わるという、
はい、そしたらもうその、ね、その期間頑張ると。でも、それで終わりだって思ったら、その人の人間関係よりも、もっと続く人間関係を大事にするんです。ずっと続くものを大事にするんです。途中で終わってしまうものよりも、ずっと続くものを大事にするんです。
じゃあ、学校でもそういう制度を大事にしていいです
か？ん？
その卒業しても関係切れちゃうような生徒よりも、
それはもう本当にこう優先していいですよ。明らかにコーヒー機でもいいです、仏教上の。
いや、私はそうやってきたんですけど、やっぱり職務上はやっぱりそういう接し方良くないっていうのは前の先生は言いますので。
いや、そんなことないですよ、全然 OK です。
いいですよね、
はいはい、 OK です。それはそのね、いわゆる理想論も言ってるんですから、うん、そのね、他の先生そんなことないやと、ずっと続く生徒だね、もうコーヒー機どこが悪いんじゃんとどこが悪いんじゃんと、私にとってそれが幸せじゃんとね、そうでしょうと、ね、途中で切れてしまう人にどれでもかけてかけるよりもですよ、それが職務だって言われたって人間なんですから、長く使う付き合う人を優先した上で残りの余力でその途中で切れてしまう人にかけると、はい、
終わりが近いからという発想よりかは
長くそう長く作る、ね、使うもの長く、ね、付き合う人を優先する、ね、でその人を大事にしたいと思う心が不正で、大事にしたいと思ったらその人を優先してあげなくちゃいけない、優先してあげないといけないとなると、当然今までね、自分のためにこれだけ使っていた時間もスペースも相手のためにぐわーっと狭くなります。この時に、いやーもうバカだった、僕自分の時間がこんな減っちゃって自分のことができなくなっちゃうよと、だからもうこの人の時間をさ、もう減らして自分のことやらなくちゃという気持ちを捨てて気持ちを捨てて、相手の気持ちをガーッと、相手の時間をバーッと入れてね、でも自分のこともやるんです。この時にね、人間考えてですよ、今までよりもコンパクトに動くようになります。はい、はいはい、
その、まあ、一度捨てますよね、こう、はい、相手のためだと思う、
はいはい、
で、まあ、1ヶ月ぐらいするともう拾ってきちゃうんですけども、
はい、
やっぱり自分の時間が大事だったと、
はいはい、
そういう気持ちはどうなんでしょうか。そのやっぱり人のためにやらないわけなんて1ヶ月ぐらいやってみたと、
はいはい、
でもやっぱり自分の時間はもっと欲しいんだと、
はいはい、
っていうのが、ま、こうなって溜まってきて、
はいはいはい、
その時はどう？
その時はその自分の時間、つまり自分のね、やりたいと思うことの中で何が大事で何が大事じゃないかということをね、分けて大事じゃないものを捨てるんです。そしてもう大事なものしかやらなくしていくんです。
やっぱり優先順位ですね、自分のために優先順位をつける、
そうそうそう、
相手の優先順位をつける、
そうそうそう。例えば結婚すると独身の時より時間がなくなるんです。ね、時間がなくなってしまう。ね、独身の時はですよ、携帯ゲームもできた。ね、テレビゲームもやってた。ね、DS もやってた。ね、そしてもうほんとふやーってやってた。それをもう結婚すると、そのね、奥さんや子供のために時間を割かないといけない。そうそう、ああ、テレビゲームをする時間もやりたいけど、この時間は家族の時間よりも価値が低いから捨てようと切るんです。そうそう、自分の価値が高くなってきます。自分の存在価値が高くなってきます。これがまずね、今深い人間関係を築くために今ここですよ。そういう気持ちはもともとなかったら別にいいですよ。そんな、そうそうそう、ね、
深い、
ね、
話が違う
んです。今質問されている方は深い人間関係を築くためにどうしたらいいですかっていう質問ですから、深い人間関係を築くためには自分のね、時間はね、削りますよね。はい、あ、もう家に帰ってきた。いつもパソコンを打っていた。それを初めからパソコンなんて打てないんだ。ね。こう思うということですよ。私も昨日帰ってきた。ね。帰ってきた。まあ自分のさ、やるべきことっていっぱいあるじゃないですか。ね。いわゆるいただいたお金の処理とかね。お礼状を書いたりすると。ね。でもそれはですよ。後からでもできる。だからまず帰ってきて、お風呂入ってきたらですよ。ね、その洗濯物を干して、ね、洗濯物を畳んでね、で妻のこうマッサージをして、ね、それでこう時間見たら11時過ぎぐらいになってて、おお、ちょっとこの後ね、ちょっとね、いろんな事務処理があるからやってもいいかなって言って、抜けて必死になってこう、ね、短時間で終わらすと。そのためにね、もう本当ね、いろいろ考えるんですよ。お礼状の文面だってね、もうさっと書けるように、もう時間の空いた時に、お礼状の文面考えておくんです。もう、打っとくんです。携帯で。で、あとはもう書くだけにしとく。ね。家族のために優先するってなったら、自分の時間なんて取れない。取れないから、ひねり出すんです、時間を。ひねり出す。そしてもう始めた時には集中してガーッと書くんです。そしたらね、案外できます。案外できます。もう本当にね、ダラダラとやりません。もう必死になってやります。短時間で、もうその自分のことなんで、あっという間に終わるようになります。
お礼状を諦めようという心は
起きない。起きません。お礼状を書く。そしたらもうお礼状は常にね、時間ができているときにあらかじめもう表は印刷しておくんです。あと裏面を書くだけ。あと文面ももうね、ちょっとしたこう隙間にね、こう作っておくわけです。で、書くだけ。そうそうそうそう。ね、あとは提出と。そんな時間、自分の時間をいつでも取れるわけないじゃないですかね、清盛さん。ねえ、取れるわけないじゃないですか。何を言ってるんですか。ねえ、これが自戒です。自戒っていうのは相手のことを優先してでも自分のことがおろそかにならないっていうことです。そうそうね、不思議なことにですよ。相手のことを優先する前、つまり自分の時間がいっぱいあった時よりもいろんなことができるようになります。
成功者っていう方
はもう仕事もされてる。そうやっぱりね、時間がないと思うと今しかないと思ってやるんですよ。でも時間があると思うと欲に流れるんです。だから本当にもうここしかない、この時間でやるしかないって思ったら必死になってやりますからね。これが自戒。そうやって常に相手のことを優先するようになっていく。そして自分のこともおろそかにならないと、相手は安心して自分を責めてくるようになります。これが夫婦生活ですよ。ね。責める。責められる。ね。だから、一二ニンニク、二二ニンニクです。忍ぶ。 その時にこうわーっと言われて感情が乱れた時には次回に戻る。ああ、自分のことがまあきちっとできてないから、相手の方がきちっと優先できてないとね。いいですか。深い人間関係を築くってこと、相手をまず優先して残った時間で自分のことをするんですね。ニンニク耐えられないのは自分のことを少しでも優先しようっていう心が起きてくるともうできないまず相手、そしてもう残ったわずかの時間でこうやってことやると、もう一瞬になってやると、ここしかないと。
じゃあ配偶者に向こう伝えようと思ったらやっぱりニンニクの行に、
そう、ニンニクの行、だんだんニンニクの行に入っていきます。
診断書にはそれ実践されたということ。
そう、いや、そうかどうか分かりませんけど実践されたかどうか、もし実践されたらね、診療もね、あの出てかなかったですからね、ニンニクの行。だから自戒をきちっと、自戒をきちっとということは、相手のことを先に優先して自分のことを後回しにする、かつ自分のことをきちっとやるんです。これは本当素晴らしいです。もう考えます、考えて考え抜いて、いつやるか、いつって、ね、いつがね、本当いつでもじゃないですから、もうこの時間しかないとかね、やり遂げると、ここしかないと。そうすると相手は安心して不満や愚痴をぶつけてくるようにね、ああこの人はね、大木のような人だ、何をやっても大丈夫ね。だからいろんなね、不満や愚痴をぶつけてくるっていうことは、私に対する期待のね、清盛さん、現れですよね。はいはい、
すいません、ニンニクは我慢のことですか。
ニンニクと我慢は違います。はい、我慢っていうのはぐっと自分の感情をこらえることです。ニンニクっていうのはですね、なぜ相手が私のことをこんなにこうね、怒りとかをぶつけてくるかということを考えることなんです。ね。そうね。甘えてきてると。その例えばこう不満をぶつけてきた場合ですね、相手の、なんでそんなことやるの、もう我慢していこうというのじゃなくて、相手の心を見ると、相手は寂しいんだなとか、ね、自分の方を向いてほしいんだなとか、そういうことが見えてくる。で、これが、まあ、前兆につながってきますけどね。こう、相手の方を見ていくと。そうすると、いやー、やっぱりそうだと、自分のことをね、まあ、ね、私はね、久しぶりにね、家に帰ってきたんだから、家に帰ってきた。ゆっくりとパソコンでもやろうと。こう思ってるかもしれないけど、奥さんは、ね、久しぶりに帰ってきたんだから、甘えたいと思ってずっとね、ずっと相手ね、出て行ったからね、ほたがししてるようなもんじゃないですか。寂しい思いをしている、それ、その時ぐらい、やっぱりね、相手の寂しさを癒してあげないといけないなぁと。
それと同時に自分の気持ちも分かってほしいなという気持
ち。こんなことはですよ、まず最初の伏せのところでとうとう、
はい、っていうところがまだ実はできてない。
そう、そこで自分のことをって言ったら、もう一回伏せからやり直すわけ。伏せがちゃんとできてないから、
じゃあその気持ちが、伏せがちゃんとできてい ればもう、
そう
そういう気持ちにはならない、
ね、ならない。そうだからそこでそういう気持ちになったら、もう一回伏せからやり直すと。
できてないんだ
な。そうだと。でまた次回をやってニンニクへと移っていくわけです。ね。そして、そうやってこう相手の気持ちが分かると、たとえ不満やね、不平をぶつけられても何とも思わなくなっていく。これはニンニクの行ができる。そうすると今度は相手の心がよく見える、寂しいと思っている気持ちに対して自分がどれだけ応えられるか、それが大事ですね。これが精進です、ね、寂しい、相手は寂しいと思っているんだからパソコンをやめて、ね、相手のために動く。少しでも相手が寂しいと思うことがなくなるように努力していく。これが精進。そうすることによって、二人の関係が、これギクシャクするとかね、爆発することのない 穏やかな状態になる。これが禅定と、ね、こうすることによって深い人間関係を築くことができるんですね。分かっていただけたでしょうか。
どういう方と会うかっていうのはもう直感でいいですか。どういう方と続けて会うかっていうの
は、あ、それはもう最終的に残った人が深い人間関係だね、気づく人ですから。はいはいはい、はい。